さて、いよいよ、まとめの話の方に、入ってまいりたいと思います。長野正雄氏の実像、そういうわけで、誕生の頃からのことを簡単に、振り返って、まとめの方に向かっていきたいと思いますけれども、もともとは士族の出身であったんですね。出身は、小説では東京本郷ということになっていますけれども、本当の長野正雄氏の出身は、名古屋の現在の瑞穂地区です。当時は尾州愛知郡瑞穂村と言われているところだったんですね。7割が農業のその土地であったんですけども、この長野家というのは代々徳川尾張藩の家老職を務めていたんですね。いわゆる藩主の子弟の教育係、700石を与えられていた、家老の家柄であったわけですね。その長男として生まれたわけです。ところが時代の荒波、明治維新がやってまいりまして、もう武士ではなくなってしまう。そして平民ということになっていくわけですけれども、残った財産を元手に商売を始めようとするんですけれども、いわゆる士族の商売ということで、士族の商法ということでうまくいくわけがない。そうこうしている間に、父は、亡くなって、しまいます。なんと、父親が亡くなったとき、父親は26歳だったんですね。当時長野正雄氏はまずわずか3歳でした。それから4年後、正雄が7歳の時に優しかったおばあちゃんが亡くなり、その時に幼心に人間は死ぬということがしみじみと心に深く刻まれたわけなんですね。まだ長男がそのような幼い年齢でありましたので、後見人を立てる。ところがこの後見人が財産を全部持っていってしまうというひどい目に遭ってしまうわけなんですね。そして12歳にして、長野正雄氏は母親と妹の面倒を見なければならないという、そういう立場に立ち至ってしまうんですね。なんという、苦労の、生涯の始まりでしょうかと、絶句しないではいられないような、気の毒な、また貧しさの極みに突き落とされた、その、悲しみと悔しさというものは、私たちの想像を超えるものがあるかと思います。尋常高等学校を卒業し、名古屋の、監獄所の給仕となります。給仕というのはいわゆる雑用係ということですね。時に13歳です。お母さんと妹さんは四日市に住まうわけですけれども、そこに手紙や送金を欠かさないわけなんですね。そして、服はいつでも同じ服を着て、もう色が褪せていくんですけれども、遠くから見ても あれは、長野さんだと分かるほどに同じ服を何年も何年も着ていたということです。銭湯に入るお金を節約するために彼は木津川という川に入っては体を洗っていたという話も伝わっています。そのようになけなしの給料の中から、大部分をですね、母また妹に送っていたわけです。そして、名古屋の高訴院に勤める讃井裁判官の目に留まることになります。嘱望されて学牧として函館に行くことになりました。学牧という言葉は今は聞くことがありませんね。学問の学のとしもべ。この学牧というものは師、つまり先生の家や学校や塾の下男として働きながら勉学する人のことであります。このようなことをしながら函館で猛勉強をしてまいります。そして、讃井裁判官の転勤とともにまた明治30年大阪に移ります。関西法律学校で学んだその法律の知識が後々生かされることになります。大阪為替貯金管理所東洋試験合格、犯人官となる。 この犯人官という言葉も今では使われない言葉となってしまいました。当時明治の管理の立場はどうであったのか、資料の右下をご覧いただきますと書かれております。観光庁に勤める者、管理という欄に高等官というのがありますね。上から新任官、次に直任官、次に総任官、そしてその高等官の一番下に犯人官というのがあるわけですね。これはいわゆる一番下級の管理のことです。しかし今までの苦労と比べれば本当にありがたい、それは資格をいただいたということになったわけです。時に17歳、明治30年のことでした。そして先ほど申し上げた中村俊宇との出会いがあります。その頃寝食を共にしていた3歳上の友人であったんですね。当時驚いたことに長野正雄氏はキリスト教が邪教だという思いに凝り固まっておりましたので、仏教以外全く受け付けずということだったんですね。そして天下太平ののんびり屋さんで酒が大好き、神田の奇跡は全く信じないという、そういう考えであったという記述がありまして、とても意外の感に打たれるわけです。しかし熱心な中村俊宇の勧誘によってついに18歳の時に受洗をするわけですね。その時の信仰告白というものがこの大阪天満教会に残っています。どういうことを信じていたのか、また信じる前にどういうことが求められたのか。我らは聖書において父子聖霊として示されたる無限純然なる独一お一人の神を信ず、我らは神にして人となり世の罪人を救わんために苦痛を受け死してよみがえりたまえし耶穌イエスキリストを信ず、我らは神の感化インスピレーション霊感によってなりしかして我らに救いを得せしめんために知恵を与うる聖書を信ず、我らは聖なる教会水のバプテスマ洗礼ですね、聖晩餐清き主の日永遠の命死者の復活および正しき懲罰審判を信ず、こういう信仰の告白をしたということが確かめることができます。そして先輩の川竹氏に北海道鉄道部におられたんですね、招かれて札幌に行くことになります。時に明治32年1899年のことでした。大阪梅田駅より見送られて札幌へ向かいますけれども、二度と大阪へ戻ることはありませんでした。北海道鉄道部に勤務して札幌組合キリスト教会に連なるようになります。当時のこの札幌組合キリスト教会に長野正雄氏転入という記録が教会日誌に記録されております。住んだところは今の札幌の郊外の苗穂、そこに先ほど申し上げた主覧の同僚の A のお世話をしたということですね。長野正雄氏の仕事ぶりというものは伝説的なものがあって、その日の仕事はその日のうちに全部やり遂げる、部下の仕事も全部手伝って終わらせる、部下の間違いも訂正しておいて何事もなかったかのように完璧な仕事にして、そして夜遅く帰るというようなそういう仕事ぶりだったということが伝わっております。自分だけは遅く残りますけども、自分の部下にはですね、早く帰りなさいというふうに言うような人物であったことが書かれています。また明治34年に11月旭川運輸事務所に転勤となります。8年間庶務主任というですね、これは立場的にはかなり上の方だったようですけれども、人望厚くこの仕事ぶりが抜きん出ているということによってさらなる昇進の道もあったんでしょうけれども、長野氏は出世を望まず庶務主任として懸命にその職務に まあ、当たったということなんですね。旭川には先ほども申し上げましたように、実は、軍部が、軍がありました。第7師団です。ですから軍の都、軍都と呼ばれていたわけなんですね。ですので、軍人に対する伝道もひときわ、まあ、熱心に行ったということなんですね。また旭川には、遊郭もたくさんあったんですね。ピアソン夫妻はこの遊郭廃止運動に大きな力を注いだ方であったんですけれども、この長野正雄氏はこの遊郭廃止に関しても大きな働きをした方でありました。そしてこの旭川キリスト教会、現旭川六条教会において神様に仕えていくという、そういう信仰の道を徹底的に歩んでいかれるわけでありますね。明治36年1903年、長野正雄氏にとっては本当に出世よりも嬉しい出来事が待っていました。それは六条教会の日曜学校の校長先生になったということだったんですね。長野氏の目標は生徒が100人を超すようになるようにという祈りであったわけです。実際にこの目標はほぼ達成されたということですね。旭川六条教会のその記録によりますと、その時の副校長をしていた田中清松氏の言葉が伝えられています。その立ちて道を解くや、一旦立って聖書から話をし始めると猛烈熱性、非常に勢いが凄まじく、熱と誠意がこもっている、名色蒼白なるに主を注ぎ、顔色が 青白くなったと思ったら今度は真っ赤になる、五尺の蒼葵より天雷の響きを伝えぬ、165センチの痩せ細った体から天から聞こえてきた声がかくもあらんというような、そのようなお話をする、しかるに段を下れば、ところが一旦高段を降りてくると、愛禅たる、音色をうたた、その様子は和やかで優しさ極まりなく、思わず敬語に耐えざらしむ、うたた敬語に耐えざらしむ、本当に親しみと尊敬の思いが込み上げてこざるを得ない。この日曜学校に同じく足を運んでいたあの藤原栄吉という直属の部下はその様子を見て、ああ天国とはきっとこのようなところに違いないというふうに思ったという記録が残っています。明治42年、1909年、キリスト教鉄道青年会を組織するわけなんですね。旭川の駅の所長は、他の誰が転勤しても長野だけには移動してほしくないと、まあ、いうふうに言う、なくてはならぬ人物になっていた。まあ、いわゆる、その大勢職員はいるけれども、長野氏がひときわ目立つ存在であるのは、あたかも単調鶴のごとしと書いたんですね。皆さん、単調鶴というのはとてもいろいろな鳥がいても目立ちますよね。ひときわ、まあ、目立つということですね。そして、この当時の旭川教会の、牧師、杉浦義一という牧師がおられたわけでありますけれども、この、牧師の息子さんの、仁とお読みするんでしょうか、仁とお読みするんでしょうか、この息子さんが自分の目で見た長野正雄氏の様子を伝えております。これは実際に触れた人の言葉として非常に説得力があります。長野正雄先生は父杉浦義一の最も信頼していた愛弟子であり、片腕でもあった関係で、ひとしお感慨深いものがあります。一個の人間像において長野氏のようにあらゆる美徳を兼ね備えた人物は絶無と言っても過言ではありません。どんな悪意をもってしても長野氏の一つの欠点を指摘することは難しいと思います。上司、同僚、部下、 友人、彼を知る限りの人から敬愛され親しまれた事実はそのことを雄弁に物語っています。自己に対しては非常に厳格でしたが、他に対しては寛大でした。長野氏がかつて人を非難し批評したことを私は知りません。このような人物像を述べておられます。同僚が40度の熱を出せば一晩中看病する。またしばしば孤独を囲つその病院の患者さんを訪ねては何くれとなくお世話をする。困っている方々には自分の給料の中からその金品を差し出して、これを生活にお役立てくださいと言って惜しみなく出す。北海タイムズという新聞は、世にこのような慈善家がいたとはという驚きの記事を新聞記事として載せたほどでした。自分では使わない貯金を妹の万が一のために何百円も貯めて、実際に夫に死に別れた妹のために大金をですね与えて、その気球を救っているというようなことも事実として残っています。まあ、人間として完璧ということができるとするならば、長野正雄氏ほどこの完璧という言葉にふさわしい人物は他にいないのではないだろうかなというふうに思うんですけれども、実はこの本の中に欠点が書かれていたんです。欠点と言えるかどうか分かりませんけれども、それは2つ。1つは、クリスチャンになった後もなかなか酒がやめられなかったということだったんですね。後に酒を飲むクリスチャンは言語道断であるというふうに激しくおっしゃっているので、多分、最初の頃はお酒と縁を切るのが苦労されたということだったんだと思うんですね。それからもう一つは、これは欠点と言えるかどうか分かりませんが、人参が大の苦手であったということなんですね。この、何くれとなくお世話をした旭川教会杉浦義一、さんの奥様が、長野さんは非常に熱心でかつ長い祈りをしていましたね。食前の祈りが長くて味噌汁が冷めるのをみんなが気をもんでいました。それから日頃に中学校の子どもたちに好き嫌いはいけません、特に魚や野菜をたくさん食べていれば風邪にもならないのですと言っていましたが、日曜学校の教師会で牧師家の座敷を使っていましたが、お昼ご飯は母の作るお寿司かけ釜ぜご飯が出るのですが、長野さんは人参がお嫌いで母が毎回工夫して出すのですが、どんなに小さく切ってお寿司に入れてもお皿の縁に一片残さず取り出してきれいに並べるのです。今日もダメだったと母が言っていましたということで人参嫌いという、まあこれは欠点というふうには言えませんけれども、まあそんなエピソードも残っています。さて、いよいよ事故の話です。1909年明治42年2月28日ですね、名寄教会で、話を鉄道青年会で話をし、二条学校で話をした後、16時55分名寄発の列車256号列車に乗り旭川へ向かいました。ワッサムランル間にあります小刈峠で、まあ、列車事故が起きるわけであります。この小刈峠、本当に、勾配が他の路線にはない宗谷線切手の難所といわれるところでございますけれども、その連結器が外れてしまう。長野氏が乗っていたのは4番目の最後尾の客車であったんですけれども、当時の連結器はこういうものであっただろうというのを探してみたんですけれども、当時の連結器は鎖で留めるだけの簡単なものであったんですね。ですのでガタンと揺れれば外れてしまう可能性もあったという状況です。そして実際に外れてはならないこの峠を登る、現在小刈駅というものがありますけれども、当時はなかったんですが、現在の小刈駅の手前、 3マイル、約5キロぐらいのところで、事故が、まあ、起きて、すいません、塩刈峠に近いところで起きてしまうわけですね。そしてどんどんどんどん速度を増して坂を下っていってしまう、ということでありますね。そして、先ほど申しましたように、身を投げてこの暴走する列車を、まあ、止めるということであります。ところが実は資料を調べてまいりますと、不思議なことが書かれていたんです。事故が起きる前日、すなわち2月27日の土曜日なんですけれども、この時に長野正雄氏は妹の峰さん、峰子さんに、意味深な言葉をかけておられるわけなんです。また、同僚にも、教会の同僚にもですね、不思議な言葉を、かけておられます。それは、僕はこれから名寄へ行って鉄道青年会のために出張してくるので祈ってくれないか、いつ死ぬもよし、汽車で死ぬもよし、というふうに、同僚の田中青年に、前の日に、実は語っているんですね。とても、驚いてしまいます。今ちょっと資料を確かめておりますけれども、この部分ですね。田中君もこれから大いに奮励してくれよ。ただし体だけは大切にするんだよ。そして、長野氏は言ったそうです。僕は死んでも感謝、生くるも感謝、汽車にて死するはさらに感謝。そして別れ際に田中君感謝、これが最後の言葉だったと。あの事故の起きる前日です。生くるも感謝、死んでも感謝、汽車にて死するはさらに感謝。不思議な言葉を述べていますね。それから妹さんにはこういうふうに、前日に述べています。私が死んだら、すなわちこの兄が死んだら、お前は失望するか。いいえ、決して失望はしません。きっとか。決して、と答えると、感謝感謝と申して家を出て行きました。あの不思議な言葉であります。そして、事故は、起きてしまいます。五時といえば北国の夕闇は近い、深い。名寄駅を出て、1時間4が過ぎた和津山駅からは40分の急勾配になり、塩刈峠を越える。汽車がこの峠のほぼ頂上に登り詰めたと思われる頃、後部4両目の1両のみが連結が解けて急勾配を逆行し始めた。脱線転覆の大惨事は目に見えている。車輪には手動ブレーキのハンドルがあり、彼は真っ先に戸を、勢いよく開けてデッキに出てハンドブレーキに飛びついて転を回した。色を失った乗客の悲鳴は寒空にこだまし、大混乱に陥った。長野さんが一心に締めたブレーキで速度が落ち、まもなくきしむ音とともに列車が突然止まったのが午後6時半ごろ。乗客はほっと胸をなで下ろしたが、車輪下の、純白の雪は鮮血に染まり、長野さんはレールと客車の間に挟まって死んでいた。まあ、こういう事故が、まあ、起きてしまったということですね。その無残な事故を見たときに、その現場に駆けつけた、何人かの同僚は、長野さんはいつも胸に衣装を入れているはずだ、それがあるかどうか、見てくれないか。そして確かに胸の中から衣装と、それから、 新約聖書、小型版の新約聖書が出てきたのであります。資料の一番下のところに血に染まった新約聖書がありますけれども、これは本物の長野さんが持っておられた聖書をですね、この中島博樹さんが取材の途中でくしくも手に入れて、これからはあなたが預かってくださいというふうに委ねられた本物の長野さんの所有していた血に染まったあの聖書であります。同じくこの血染めの遺書が胸から胸ポケットから出てきたんですね。その遺書は毎年毎年書き改めていたそうでありますけれども、私の胸を、まあ、打たないではいない内容が書かれています。ご紹介します。遺言一つ、世は感謝してすべてを神に捧ぐ。一つ、世が滞在は大きな罪はイエス君にあがなわれたり、処刑士を、兄弟姉妹を、世の罪の代償となくすべてを許されんことを。世は、私は処刑士が、兄弟姉妹が、世の栄民によりて、天父に近づき、天のお父様に近づき、感謝の真偽を味わわれることを祈る。感謝ということの本当の意味を味わってくださることを祈る。一つ、母や親族を待たずして24時間を経ば葬られたし。一つ、我が家の歴史、括弧日記帳その他、世が筆記せし者は、もう筆記せし者および新書、はがきとも、手紙のことですね。これを正気のこと、正客のこと。一つ、仮想となし、可及的虚礼の儀を廃し、なるべく、儀式的なものは廃して、これに対する時間と費用とは最も経済的たるを要す。遺憾のごときは無益なり、廃すべし。履歴の朗読、儀式的書簡のごとき、これを廃すること。一つ、苦楽静止、等しく感謝。世が永眠せしときは、恐縮ながらここにしたためある通り、よろしく願い申し上げ候、頓主長野信夫、本名長野正雄ですね。名前以外、あの実際の遺言の言葉です。そして3月2日、葬儀が行われます。正面の壇上には4人の牧師とともに山内所長が座り、その牧師の中にはあの親友坂本直弘の姿も見えました。叔父の到着が遅れて、火葬が遅れに遅れて3月4日に延びました。そしてやっと火葬場について、棺を開けた途端に驚くべきことが待っていたんです。それは、もう死んで、2月28日に亡くなっているわけですね。もう3月4日です。4日も経っているのに、あの長野正雄氏の顔色がピンク色になってたって言うんです。青ざめていたんじゃなくて、本当にあの頬に赤みがさしていた。まるで生きておられるようだというふうに、皆さんが、感銘を受けたということなんですね。そして、このようにして長野正雄氏はこの世を去っていきました。この長野正雄の死は非常に大きな衝撃を持って迎えられました。この、危うくその脱線して大事故になりそうだったその客車に 乗っていた方々の中から多くの方々が、クリスチャンになられたんですね。そしてまた旭川の鉄道部にいる職員の大勢がこのことをきっかけにして教会に通うようになり、クリスチャンになったそうです。旭川に、信仰のうねりが起きていった、教会に通う人が続出していったというリバイバルが起きていったんですね。しかしそれと同時に、同僚にまた同心の友に与えた影響もひときわ大きいものがありました。右腕とも頼んでいた、長野青年を右腕とも頼んでいた杉浦牧師は、失意のうちに翌年旭川を去っていきました。また事故から3ヶ月後、 坂本直弘、またピアソン夫妻も旭川を去っています。この事故の衝撃の深さを、まあ、思い知らされるわけなんですね。聖書の御言葉を読ませていただきたいと思います。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ヨハネの福音書15章13節。この客車に22名の方々が乗っておりました。その方々に対して、長野さんは必死の思いで呼びかけた。皆さん、神様の助けを信じて騒ぎを止められよ、騒ぎをやめられよ。もう列車が暴走を始めた時に、みんな総立ちになって悲鳴を上げていた。その時に、どうぞ神様の助けを信じて騒ぎをやめられよ、沈めて。そして彼は一度を向いてうなずいて、そしてデッキの扉を閉めて、次の瞬間列車がゴドンという音とともにですね、急停止をしたということですね。見ず知らずの方々であったでしょう。しかし長野氏はその方々のために命を捨てることを全く惜しいとは思わなかった。苦楽生死等しく感謝。自分が生くるは神のため、他の人のため、ここまで徹底していたということに改めて驚かされざるを得ません。しかしその長野さんの心にとどまっていたのは、キリストのお心でもあったと思うのですね。イエス・キリストもまたある意味では見ず知らずと思ってもいい私たちのために命を捨ててくださった。あの十字架で流されたイエス・キリストの血潮が今長野正雄の血となってこの線路に流れ、大勢の命を救ったのだというメッセージをなされた方もおられました。血流されずば救われることはなかったのだと。しかしイエス・キリストは私たちのことを見ず知らずとの人間と思っておられるわけではないのです。イエス・キリストは実に私たちがキリストを知らなくても、キリストは私たちのことをすべてご存知である。私たちが知らなくても私たちのことを、ことごとくご存知のイエス・キリストは、放っておけば谷底ではなくて神の裁きの中に行くことが必死の私たちを救わんがために、神の清い刑罰を受けないで済むようにイエス・キリストが十字架で身を挺して死んでくださり、死ぬべき私たちを助けてくださった。ここに、聖書の本当に奥にといいましょうか、メッセージの中心部分がそこにあるということは、改めて申し上げるまでもないことと思います。さて、塩刈峠のその後について、いくつか申し述べて、話を終わらせていただきたいと思います。この三浦愛子さんが塩刈峠を発表されて多くの人の感動を呼んだことは、申し上げた通りであります。そして今日おいでの皆様方もきっと、その、お一人お一人ではないでしょうか。しかしその後ですね、三浦愛子さんを訪れてくる方々がいろいろおられました。人々は言う、長野さんは神様に選ばれた人だ、人一人の力で列車が止まるのは奇跡だ、死と背中合わせの病気ばかりして起き上がれるのは奇跡でしか言いようがありません。これ三浦愛子さんのことですね。 二人の生涯どこを切っても奇跡です、私たちは違いますねというふうに来る方々が皆おっしゃる。ところがそういう方々に対して三浦愛子さんはこう答えておられたそうです。皆さんよくお聞きください。人は皆奇跡的な存在です。地球始まって以来、地球が壊れるまであなたと同じ人は二度とこの世には生まれないのです。みんな同じ人間です。誰もが主人公です。自分をつまらないものに思わないでください。また特別のものにも思わないでください。人は皆奇跡的な存在です。今日この世での皆様方お一人お一人もかけがえのない存在です。そしてかけがえのないお一人お一人のためにイエス・キリストはそれこそかけがえのない命を惜しみなくご自分の意思で捨ててくださった。長野正夫さんも足が滑ってではなくてご自分の意思で乗客を救ってくださった。そのことの中に私たちは計り知れない力をメッセージを感じずにはおられません。この、丹念な長年にわたる調査を重ねられた中島さんはその後ある出来事のことを記して感慨深く記しておられます。それは2005年4月25日9時18分、兵庫県尼崎の JR 福知山線の快速電車に起きた脱線事故です。この事故のことは皆さんも覚えておいてのことと思います。死者107名、重軽傷460名、戦後4番目に死者の多い列車事故だったんですね。ところがこの出来事を見てまいりますと驚くべきことがあったんです。それはこの事故車両の後ろの方で幸いに事故がのに巻き込まれないで怪我を負わないでいた乗客の中に2人 JR の職員が乗ってたんですね。非番でした。ところがこの2人の職員は人命救助をせずに自分の出勤の場所に向かっていってしまったというんです。この塩刈峠の事故の時、長野さんも非番の日だったんですね。でも命を捨てた。尼崎の事故の時、目の前で大事故が起きたにもかかわらずこの職員の2人の方は自分の仕事に出かけていった人命救助をせずにって。この出来事に対して、三浦光代さん、それから中島さん、それから六条教会の牧師先生が話をしておられる。私も同じ場にいたら仕事に行ってしまったかもしれないというふうに、まあ、皆さんがおっしゃるんですね。私たちはいかがでしょうか。しかしその中で、牧師さんがおっしゃるんですね、もしかしたら私も上司の命令のままに動いて逃げたかもしれません。一つだけ言えるのは常日頃の行い以上のことはいざという時にはできないということです。常日頃の行い以上のことはいざという時にはできないということです。この、長野青年の行動は普段からの、覚悟と行いがあったればこそ、というふうに思いますね。三浦愛子さんから課せられた宿題を、中島さんは、成し遂げられました。この本を書き上げられてようやくあなたあと足りないところを調べておいてねって言われた課題を、やり遂げた思いを持って、この本を上司されたということが書かれております。 その後も、この、一人の体を持って暴走する、列車を止めたということに対する疑いは途切れることがありませんでした。ところが今回のこの調査で分かったことが一つあったんです。それは列車が乗り上げて、長野さんの体に乗り上げて止まったかのように皆さん思っていたんですけども、現場を詳しく調べていったところ、また当時の状況を知る方々に、調査を調べていったところ、驚くべき事実が分かってきたんです。それはどういうことかと言いますと、塩刈峠、から下っていってですね、事故が起きた場所っていうのは塩刈峠から2マイルのところだったんですね。2マイルのところだったんですよ。当時はまだマイルっていうのを使ってたんですね。2マイルですから 3.2 キロメートルのところです。ここで長野さんが、殉職したわけです。ところが、このスロープを大げさに書いていますけれども、ところが実際に列車が止まったのは3マイルのところなんですよ。つまり長野さんの体を分断してまだ列車は下っていったということです。それでも坂の途中で列車は止まったんです。これは奇跡だと。だから長野さんが止められなかったかもしれないけども、神様が止めたという見方ができるという、そういうお話をですね、紹介なさっています。いずれにしてもこの出来事というのは私たちに多くのチャレンジを投げかけてくれているものですね。私たちはこの長野さんの生き方からさらにまた多くのことを学ばせられるのではないかなというふうに思います。また皆さん、機会がありましたらこの名作塩刈峠、また映画塩刈峠、また改めてお読みになりご覧いただければと思います。一言お祈りして終わりたいと思います。